キシエンプレゼンツストゥディオスモーキース
タジオスモーキー MC のマリコです。
はい、カルスです。どうも。なんとなんと今回で配信1周年、
はい、パチパチパチパチパチパチパチパチパチパチ、
ついに1周年ですよ。
いやー、人に歴史あり、スモーキーに歴史ありですね。
ただまあ、あなたのね、オーダーで2020年は続けなきゃいけないんで、はい、
私のオーダーですか、はい、そうですね、はい、
だからまだ、まだまだ始まったばかり、
まだまだ始まったばっかり、
はい、で、ただね、ちょっと僕不満があります。
はい、
女性リスナーの反応が全くないんですよ。先日ツイッターで、うん、呼びかけたんですけど、うん、もし女性のねリスナーさんなりいらしたら反応してください。
それってやっぱ僕らがモテないってことですかね。
かもしれない。
ショックじゃないですか。
たった1名反応していただきましたけど、優しい方がいたんですね。ただ、うん、一応1年前にね、うん、番組始めるときに一応1年間で大体1万人ぐらいのリスナーさんが来たら嬉しいねなんて話がしたんです、うん、一応その目標はね、まあ、突破させていただいているということで、
パチパチパチパチパチ、
ただ1万人以上聞いていただいているんだったら、うん、女性リスナーも多少はね、
まあ100人ぐらい、
100人、50人もいますけどまあ言ってもいいんじゃねえのかなっていう気がするんですよね、うん、で、まあ、ちょっとここで女性リスナーに対しての大キャンペーンをちょっと打ちたいなと思って、うん、はいはい、内容は、
はい、じゃーん、
じゃーん、ビール1杯200円ぐらいご馳走しますよみたいな、
まあ3杯まで
名前でもいいですけどまあ、我々がよく使う安い居酒屋でね、
はい、安い居酒屋、
はい、まあちょっと
あれでしたら僕らがですね、はい、グルメツアーまで招待しますんで、
あ、いいっすね、うん、あ、それいいじゃないですか。
それいきますか。
マルコさん企画のグルメツアーに参加していただくと。
あ、それいいですね。
それいいですね。
そうしましょう、
はい、そうしましょう。
急遽内容決定、
はい、だってマルコさんのグルメツアーっていうか、マルコさんのおすすめスポットは外れないんで、絶対
らしいので、
はい、間違いなく外れないですから、はい、でここにちょっと女性ちょっとね、
はい、
一人じゃなくてもいいです。お友達連れてきてもらってもいいんで、
じゃあぜひグルメツアーを。
あ、いいですね。ちょっと連絡いただきたいですね。
大久保でも五反田でも、うん、はい、どこでも大丈夫ですよ、
はい、でそのためには我々にコンタクト取っていただきたいんですよね、うん、でスタジオスモーキー @gmail.com に
ぜひぜひ
メールをいただければいいし、はい、あるいは僕のツイッターにフォローしていただいて、それでコンタクトしてもらってもいいです、はい、あとブログの方でね、コンタクトができるようになってますんで、うん、スモーキーのブログをちょっと見ていただいて、
ぜひ。
でこれは割と iTunes 経由で自動ダウンロードして聞いていただいている方が非常に多いんですよね、うんうん、1万人のリスナーさんのうち多分9割が多分そういう自動ダウンロードで聞いていただいているんですけど、でダウンロードしている中で多分内容が見られるんですよ、コンテンツが、うん、でそこにスモーキーのブログへのリンクも多分あるので、ちょっと1回見ていただいて、でそこからコンタクト取っていただくのも結構ですし、であとブログだけのコンテンツも結構今ね、うん、充実させてますんで、うん、まあ、できたら見ていただいて、
ぜひ、
はい、いろいろご意見いただければ本当に嬉しいですね。
おしゃれな話も頑張りますんで、
おしゃれ担当マルコさんですから、はい、まあ、というわけで、まあ、今回1周年記念ということで、うん、那覇のダンテ先生、
はい、
はい、実は登場いただいてます。現役のね教育者であるダンテ先生ですから、またいろんな話をしていただいてますんでね、1周年記念ということでちょっとお聞きいただければなと思います。
はい、はい、
どうぞ
どうぞ、はい、
スタジオスモーキーカルロスです。今回の配信でちょうど1周年、いやー1周年になりましたですよ、はい、で1周年なんで一応その記念ということでですね、今実は那覇におりまして、やっぱり那覇といえばこの方ですね。
はい、皆さんこんにちは、こんばんは、ダンテです。
ダンテ先生です。よろしくお願いします。ダンテ先生はね、第8回から第11回で連続で出演していただいた方なんですけど、まあ、ちょうどね、まあ、1年未満なんですけどね、あれは1月の末ぐらいからやっぱ配信しましたんで、まだ1年経ってないですけど、一応スモーキー1周年ということで、
おめでとうございます。
ありがとうございます。なんとかなりましたね、1周年経ちましたですね、
はい、早いですね、もう1周年
なるんですね、あっという間ですよ、またねこうやって沖縄に来れて、またお会いできて非常に嬉しいなと思ってますけど、
とても僕も嬉しいです、
はい、今回ねちょっとまた僕沖縄何回も来てまして、ちょっと疑問に思うことがいくつかあったんで、はい、ちょっとそれをダンテ先生にお聞きしたいなと。
まあ、はい、
ダンテ先生教えてみたいな
、はい、
教えてグーグル先生みたいなもん
ですね、グーグル先生、
はい、まず第一なんですけど、沖縄とかローカルブランド結構強いじゃないですか、はい、オリオンビールとか、あと沖縄セルラーですね、はい、あとコンビニのココ、あとブルーシール、
ブルーシールもありますね、
はい、あと最強だなと思ってるのはスーパーの3円、
3円、はい、
やたら多いっすよね。
多いですね、三重は。
でも本土は、本土の人三重って誰も知らないんですよ、実は。ブルーシールは結構知ってますよね、はいはい、オリオンビールは結構飲める店は結構あるんですよ、東京でも。でセルラーってまあ今の AU じゃないですか、はい、でそういう意味じゃ結構知ってるっちゃ知ってるんですけど、三重って多分誰も知らないですよ、
はい、知らないと思いますね。
あの黄色い看板の三重、はい、あれってどこ行ってもありますよね、
はい、
でもう一つどこ行ってもあるのはマックスバリュー、
マックスバリュ
ー、あのイオン系の店じゃないですか、はい、でもともとマックスバリューってあったんですか？
沖縄ないですね、もともとは。
新しい、
新しい方です、はい、
ってことはやっぱりその三栄って昔からあったわけでしょ、はい、だから三栄派となんかマックスバリュー派とかって分かれたりなんかするんですかね？
少し前までは結構分かれてました、は
い、あ、そうですか。
でも最近はそこまでこのどっちがいいっていうことはなくて、う
ん、あ、本当に。
これが変わったというかのが、もう三栄はもう、
うん、
もう沖縄のローカルお店で、もともとこの三栄が出始めというか出てる時はそんな普通の小さなスーパーだったんです。ですスーパーで通じます？
通じますよ、通じますよ。
沖縄はスーパーっていうこの個人経営とかのがとってもたくさんあった時代があって、僕ら親世代とかもそうだったんですけど、
そのいわゆるあれですか、あのパパママストアというか、
はい、
いわゆる個人で雑貨持ってりゃ食品持ってりゃっていうのをスーパーって呼んでるんですよね、
はい、そうですね、はい、そういうの中でのちょっと大きめなものが三栄だったんですね、
でも今三栄ってあのいわゆるショッピングモールみたいな格になってますね、はい、あれ、
これがもう、はい、沖縄のもので、うんうん、あとこのさっき言ったイオンのマックスバリューみたいに向こうと提携してとかじゃなくて、三栄は固くなに沖縄で向こうからの提携もあったみたいなんですけど、もう沖縄でやるっていうことで行動してたみたいなんですよ。それをやった上でもう地元に根強いこの形を持ったり、はいはい、でいろいろスーパーが昔はいっぱいあったんですよ、本当に個人が取ってもらった中で、この三栄っていうのはもうそれを何ですかね、そこのいいところをどんどん吸収してというか、で店舗がやっぱり今言ったさっきのスーパーは大体個人経営なんですよ、
はいはい、
だからその1店舗で仕入れて、
あ、そこ
で販売してだったのが最後はグループなので、やっぱり安くできるじゃないですか。そういうのでどんどん強くなっていって、でもともとそういうライバルがいないところで最後はどんどん強くなってます。それが最初のスーパー店員の三栄だった
んです。そうなんですか。
そこで金秀、
はいはい、
でもうこっちも近くにもありますけど、
はいはい
はい、またこのマックスバリューもこうやって出始めて、どんどんいろいろ今度はもう個人系のスーパーでは本当にもう地元のすごい地元愛されて、どんどんここでしかっていうので売り上げもそんなに見込めないかもしれないですけど、ところは残ってるんですけど、それ以外のところは大きいとかどんどん断面潰れてしまって、三栄とかこの辺マックスがやられて
変わったんですよね。
で三栄はその中でまたさっき言ったように、
うんうん、
この沖縄だけで経営しているので、
はいはいはい、
どんどん広げていくっていうことで、もともと食品、今食品館っていうところがもともとのものがもう医療館、はいはいはい、食品館医療館だったんですよ。そこからどんどん大きくなって、今一番大きいのは那覇 の、 この、おもろ町っていうので、
はいはい、
沖縄では新都心って
言われ
て、
はいはいはいはい、
なぜ新都心っていうのかわからない単純にもう都会に憧れたあれなのかと思うんですけど、もともと基地だったところが返還された土地を、そこを今新しくっていう意味でそういう新都心って呼びながら、
ま、今ね、はい、基地が返還された土地って言いましたけど、はい、そういう事例ってあるんですか？
はい、おもろ町のところがそれになってます。返還ではない、この基地が持ってた所有してた土地だったと思うんです、
はいはいはい、
基地ではなかった、その土地が返還されたので沖縄で使えるっていうことで、そのおもろ町っていうところがそこになってきて、
あのちょっと話ずれるんですけど、はい、道走ってて車で走ってて、はい、結構看板にね、軍用地買い取りますっていう看板がある、はいはいはい、あれどういう意味ですか？
あれはもともと個人で土地を持ってた人たちが、
はいはい、
戦争のこと、米軍とかそういう、だもし僕の知識も少しちょっと詳しくは分からないんですけど、これだと思われるっていうのが、そうで軍用地として米軍に使われたりとか、そういうなったところで、中には本当にも 奪われた、
うんうん、
この地主さんたちとかいる中でもう出て行かされて、
うん、
もう勝手にここ軍用地として扱うっていう土地があったりするんですけど、うんうん、それが戦争終わってもう沖縄も返還になった時にその元々の人たちがこの土地を持ってたっていうのが分かっているのでそこに返されてのが土地があるんですね。でそこをもうもちろん自分の土地なので戻って自分たちで開発する人もいればもうやっぱりそれから何十年経ってるのでもう使えない状態これどうすればいいのっていうところがあった時にこの軍用地を今不動産が買い取っていろいろ利用したりとかこ
ういうのそれは利用っていうのは住宅を建てたりとか
ですか？ファームでもありますし、店舗だったりとか。
自由に建てられるんですか？
はい、でそういうのを使うっていうので、今、軍用地売ります
とか。あ、そうなんだ。
で、このさっき言った、この、おもろ町っていうところが今沖縄では、少しまで観光だったら、もう、国際通り、当たり前に一番だったのが、そこがもう観光地としての発展が大きくなりすぎたので、地元の人たちはやっぱ国際通りはそこまで行かなくなってしまう。その代わり少し前は茶炭が発展してたんですけど、はいはい、やっぱり南部とか那覇周辺がやっぱ栄えてはいるのでそこから茶炭はちょっと中部に近くなってくるのでそれはもう同じ那覇のおもろ町っていうところが発展したのでそこが今一番の町というかどこだって言ったらそこに中心としてなってるんです。
そこの核に三栄が入ってると、
はい、メインプレイス
すごいっすね。
三栄メインプレイスという一番大きいの
ローカルスーパーといえどもすごいな。
で映画館ももちろん中にあります。
マジっすか。
三栄メインプレイス中に
っていうかほとんどイオン状態ですね。
そうですね。でこのイオンも同じイオンっていうイオンモールであってでマックスバリはその中のスーパーのをマックスバリって名前だったんですけど最近はもう統一してイオンに沖縄がなってきてるんですけど でもイオンも同じようにこういう、イオンのその三栄の三栄はその地方によってメイン市だったり、うんうん、で富士だったらちょっと名前を書いてウィングシティとかつけたりとかいろいろそういう風に名前をつけていろいろ店舗大きい店舗がいくつかの箇所にある
んです
。石川シティとかある中 でこのイオンもマックスバリュー あのあれですね大きいこういう総合店舗はあれですジャスコですか。
はいはい、
ジャスコ。
あジャスコブランドか。
マックスバレーがスーパーで、はいはい、そういう総合がジャスコだったのがもう統一してイオンの形になってだから前まで、那覇にジャスコがある、
うん、
そこでオロクっていうところにジャスコがあって、
うんうん、
とかハイバルにジャスコがあってとかあったのが今イオン、ね、オロクイオンとかになっているんですけど、でこの派閥というかもともと沖縄に根ざしたのが三栄だでマックスバリはもう本当に日本全体的なものだったのが、うん、やはり沖縄にいるので売れる売れないが出てくるじゃないですか。で沖縄の、まあ、文化というか復旧本とかもそうですし、うん、そういうような沖縄にやった時はその時期に、まあ、それが売り上げがめちゃくちゃいいので、まあ、そこに同じようにマックスバリは追従しないといけないので どんどん差がなくなって
くる。そうか、あのね、三栄のイメージってそのローカルブランドがたくさんあるなっていうイメージが結構あって、沖縄ってほら結構ね他の土地に比べると沖縄でしか買えないものが結構多いんですよね。はい、あのね僕好きなんですけどコンビーフと、はい、あのポテトを混ぜたやつありますでしょ、
はいはいはい、コンビーフハッシュ、
はい、ハッシュっていうんですか、あれうまいんですよね。
美味しいです、
はい、あれはほらあのレトルトみたいになってるじゃないですか、はい、あれを結構僕買って帰るんですよ。
で、
あのまま炒めても美味しいし、あのパンに挟んでも美味しいし、何やってもうまいじゃないですか。でもあれ東京では買えないんですよ。
あ、そうなんですか。
はい、沖縄物産の店しかないと買えないんですよ。
昔から沖縄は、ね、沖縄はだから有名でやるとポークって言って、うんうんうん、チューリップポークっていうのがこちらで一番であるんですけど、はいはいはい、とか、卵焼きとか、
うん、
そういう、ポーク卵って言われて沖縄の
中に混ぜる混ぜて焼くんですね、はい、
それと一緒でコンビーフも、
はい、
お家とか家庭で昔から簡単にすぐ炒めてすぐ食べれるっていうことで、
そういうのが結構多くて、だからそのお茶にしてもウコン茶は当たり前ですけど三品茶僕大好きなんですけど、
ね、
はい、あんなのがこの格安で売ってるじゃないですか、はい、で結構沖縄そういうの多いなと思って、でちょっと前まではなんか三栄がそのローカルブランドローカル商品が結構多くて マックスバリューは割とその何て言うんですか、どこに行っても買えるようなものしか置いてないようなイメージが結構あったんですけど、今はその差がなくなって
きてるんですね。でこのさっき言ったメインシティっていう形で3位が大きくなっているので、ジャスコっていうのがもともと強かったのも負けてきてるところもあったりとかで、そういうのでやっぱ新しくそれぞれのライバル意識というか出てきているので、だから本当に何が違うのって言って、例えば友人とかでどこ利用するって、すごく自分は 3A だよ、僕はマックスバリューとかイオンだよっていうのの違いは、利用の近くさとかと、あとは沖縄はエディが、
エディ、
あの電子マネーのエディがすごい普及がすごいんですよ。沖縄はあのなんか僕らと感じる形としては、あエディってこんなに普通に普及してるんだなって思ってたんですけど、聞いたらそこまで広がってるわけじゃないですよね。
多分それはそれね、首都圏だとあのスイカなんですよ、はいはい、そっか、スイカ電子マネーなんですよね、はいはい、でスイカとあとナナコ、これはセブン、あのセブン&ホールディングスなんですけど、はい、とあとエディなんですよ、はい、で結局沖縄にほら
電車もないですし、
洋歌堂ないじゃないですか。
ああそっか、
だから多分7個はないんですよ、はい、だからセブンイレブン少ないですよね、はい、あんまりないっすよね。
セブンイレブンはないです。
ないっすよね、
はい、
で、まあ、大体ローソンかあのファミリーマート
か、ローソンファミリーマート
だから多分そこで、そうですね、だからスイカもなきゃ7個もないんで、はい、イコールやっぱりエディしかないですよね、電子マネーは。
その流れですか、
うん、おそらくそういうことでしょう。
すごい自分もメカルウロコです今知ってよかったです
よ。いや多分そうだと思いますよ。
そうですね、はあ、これがエディが今いろんな店舗、お店で流行ってきている中で、サンエが取り入れたんです。
あ、本当に。
はい、で、イオンはワオン、
ワオンですね。
あるじゃないですか。はいはい、で、最近はまた変わってきてるんですけど、前まではイオンでしかワオンは使えないようなほとんどイメージで、だからイオングループの、専門店街とかでも使えるんですけど、もうイオンの中でしか使えない。でもエディは、もう普通に居酒屋でも使えるところもありますし、
ます、ね、
お店でも、うん、でファミリーマートとかローソンとかでも使えますし、うんうんうん、中ある中でみんながやっぱ普及が早かったんですよ。そこで3円も取り入れて、最初は3円 AD しか使えなかったんですよ。品揃えとか金額とかあれだったら、うん、こっちが安いかなと思えばマックスバリューとかイオンとか行ってみて確認するとかもあるなし、
うん、なるほどね。
でやっぱり専門店街、ファッションとかそういうの見るにしても、うん、やっぱり同じのもあれば違うブランドも入ったりするので、それもただブランドで3円と4だからではなくて、こっちにその店があるからそこ行くっていうだけのあれではあるので。
いやでもね、電子マネー沖縄エリー1本っていうのはね、今話して僕も初めて分かりました。はい、まあ和音ありますけど、言っても和音はマイナーですからね、あんなのはっきり言って。
いろいろ増えてきてるみたいですね。全然このイオンの中じゃない、
はい、
お店でもワンを使うっていうのは増えてきてるみたいですけど、だからこれでちょっとエディの方がやっぱ強い、
うん、なるほどね。
あと、
飛行機、はい、
JAL とアナが、はいはい、特に沖縄では、
うんうん、
飛行機で
っていうのはあるんですけど、どっちが強いですか。
このアナがエディ、
そうですよね。
で、JAL が
ワンオン
と、はい、こういう提携してるっていうか、やってるので、そういうもので JAL を使ってた人は、うん、が和音に行ったっていうのは僕の知り合いではいました。ずっと三栄を使ってて、特に理由はないけど、うん、三栄使ってたのが飛行機を JAL を使ってたから、はいはいはい、あ、じゃあここでイオンで使ったことっていうことで変わるっていう人もいるし、逆に言えばエディ使ってるから、うん、じゃあ飛行機を穴にしようっていう人もい
る、
はいはいはい、
なるほどね。そっかそっか、面白いですね。なんか電子マネーっていうと結構東京はバリエーション結構あるんで、
うん、あ、そう、今、うん、だからエディが普及してない理由っていうのが僕の中で、うん、まあ、聞いたら、あ、そっか、当たり前なんだなと思った
んですけど、普及はしてるんですよ、
はい、
普及はしてるんですけど、要するにエディっていうのはその他の電子マネーに比べてそのチェーンストアじゃないんで、うん、要するにナナコはそのセブン&アイなんで、はい、要するにセブンイレブンと両方で使えるんですよね。でスイカはやっぱりなんと JR 東日本なんで、要するにみんな JR 使うじゃないですか。
使います、
ね、だいたいスイカを使うんですよ。でスイカポイント当然つくんで、そしたらやっぱり電子マネー使えるの使いますよね。
もうこのやっぱりエディを使うようになってポイントを貯めるためにはって、 本とかを探すと、うんうんうん、本は基本沖縄の本ではないじゃないですか、はいはいはい、全国紙なので、それ見るとやっぱり、うん、沖縄でポイント貯めるってなると少し寂しいなとかやっぱりあるんですよ。電車が使うとこんなにも
そうなんです、
なんかいい利点があるんだ
と。電車はすごいですね。
もうこちらもガソリン入れるからじゃあこれっていうのが、はいはいはい、一応少しこのエディで払えたりとかしますけど、そういうのがあったらまた変わるのかなと思ったりするんですけど、
それはありますよね。だって定期券買うだけでやっぱりポイントつくわけですから、ね、はい、あれ大きいですね。
まあ、話してて僕の中も勉強になりましたね、エディの普及の理由が分かりました。
これはやっぱり沖縄あるある一つなんで、ね、はい、でもう一つ言えばちょっと分かんないことが一つあって、はい、まあ、僕野球が好きなんですけど、はい、結構ほら、まあ、今高校野球とかね相変わらずメジャーですけど、はい、沖縄出身、沖縄のその代表の高校って強いじゃないですか、はい、春も夏も強いですよね、大体、はい、ベスト8とかみんな行っちゃいますでしょ、はい、でプロ野球選手も結構多いじゃないですか、なぜに大成しないんだろうな、あこれよくわかんないんですよ。
確かに高校野球で活躍したり、あ、まあ、また周り沖縄の人は高校野球はすごい応援しますからね、うんうんうん、もう中小企業は本当に仕事を休むっていうか、うん、ちょっと置いといてみんなで応援するとか、この時間帯はもう街中も車も減るし、うん、ましては営業とかだったら電話とか営業に訪問とかはこの時間行ってはもう相手に失礼っていうことで行かなくなったりします、うん、それぐらいもう地元で応援しようって熱もありますし、うん、で学校の方でもやっぱり中学生の部活見ててもやっぱりお父さんたちがすごい野球に対してやっぱり保護者がどの競技よりも一番やっぱりお父さんたちが活躍というかお手伝いとかもやってくれるのは野球なので、それでありますけど、言われたら僕もカルロスさんに言われて、あ、そっかと思ったんですけど、そうですね、プロになってなんとか活躍でっていうのは聞かない
はっきり言って、沖縄出身のプロ野球選手で大成功した人いない、せいぜいオリックス、まあ、阪急オリックス、阪神にいた西峰って言いましたけど、
西峰
ぐらいじゃないですか。あと大成功した選手いないですよ、はい、一時良かった選手はいっぱいいますけど、あの、はい、今ヤクルトに移った新垣とか、あと阪神にいた中田浩二いますけど、一時だけですからね。今大英、あの、あれですよ、大英じゃないな、ソフトバンクにいる、はい、あの東山ね、あれ小学でしょ、沖縄小学、はい、大学東洋大行って、まあ、トートのナンバーワンピッチャーだったんですけど、今2年目ですけど、やっぱり苦労してますもんね。なんでか分かんないんですけど、なんていうか沖縄出身のプロ野球の選手は対戦しないなってイメージがあって、
それ僕もこの甲子園はもちろん一緒に応援するぐらいで、とてもスポーツに詳しいわけでも野球に詳しいわけでもないんですけど、やはり僕が聞かないってことはやっぱりそれだけ、ね、
うん、う
もうして有名になってる人がいないってことにやっぱなると思うので、
だってね、人口比を考えれば沖縄県民140万人ですか、140
万人、
その比率で考えたらプロ野球の選手になってる率って非常に高いと思うんですよね。なのに
率としては高いはずですよ、ね、
一流選手はいたとしても超一流がいないんですよ、沖縄出身って。でも沖縄県内ブラブラすると分かるんですけど、野球場がやったら多いじゃないですか、
はい、
めちゃめちゃ多いですよ ね、 すね。しかも、もう僕なんかしたら羨ましいぐらい綺麗な球場が多いんですよね。
球場いっぱいありますね。
間違いなく人口比で言ったら多分全国随一だと思いますよ、野球場の多さは。ちょっと野球が間違いなく普及してるエリアであって、はい、もっと言えばそのプロ野球のキャンプね、 NPB もそうですけど、韓国と台湾もキャンプに来ますでしょ、
はい、
野球王国なんじゃないですか、この辺りは、沖縄って基本、はい、なのになぜプロ野球選手に対戦した人がいないのっていう。
もうまたジェリーが始まってから、うん、サッカーだったり、うんうん、でまた他のスポーツだったりが出てきたんですけど、うん、僕らがやはり小学生とか僕ら親世代とかだったらやっぱり小さい頃何がやるか野球、うん、で中には地元 の、 その公民館とかでのグラウンドは野球用に 整備されてるとかも全然多くあるので、
当たり前だったんですよね。
小さいところをもう考えたら、もう考えると野球する環境はいっぱいあるじゃないですか。
ですよね。
サッカー場はそのなかなかないけど、野球するとこいっぱいある中で、
じゃあなおになぜ体制しないかって考えたときに、いやだからね、要するに沖縄の人は割とのんびりしてるんで闘争心がないんだとかっていう意見もあるんですけど、でもボクシングは沖縄人のチャンピオンめちゃめちゃ多いじゃないですか。具志堅用高、
ね、
渡嘉敷もそうですよ。めちゃめちゃ多いですよね、
はい、
ってことはボクシングはほら闘争心の塊ですから、
塊ですあのそれしかない、それがないとできないです
ってことは多分それ当てはまらないですよね。闘争心がないんです。なんで体制しないんだろう。
だから僕がこのやっぱり環境が変わるからっていうのが最初思ったんですけど、うん、中学高校でみんなでやったりとかここでやってたのが、それが社会人になってそれぞれ環境が変わる、沖縄ではないところでやったり、沖縄年中暑いところでやってたのが向こうで変わるからと思ったんですけど、そうでもないん
ですよね。そうですね。そういう意味じゃ沖縄にプロ野球の球団がないのおかしいですよ。フランチャイジーで沖縄にプロ野球の球団があったら結構強いんじゃないですか。
いいですね。そこを考えたら軽さで言われて、あ、そういえばない、
だって就職先としてもいいし、あのね、ちょっと僕いつも思ってることがあって、まあ沖縄に来てやっぱり運動施設見に行くじゃないですか、うん、でまあ体なまらせるの嫌なんで、あのジムとかプールとか行くんですけど、総じて言えるのは職員の数が多いですよね。
あ、
やたら多い。
あ、そうなんですか、
ね、うん、
ここにいるのでそんなに感じた
こと
ない
。多いっすよ。あのね、プールとか行っても、はい、監視員のお兄ちゃんお姉ちゃんが多すぎる。あれは利用者の数を考えれば明らかに多すぎる。あれは
そうなんですね、うん、
僕読谷村によく滞在するんですけど、はい、あそこの要は運動施設よく利用するんですよね。でジムとかプールとかあるんですけど、どう考えても多いですね、あれは。
そうなんですね、
うん、でその管理人、まあ、監視員とか管理人というか、その人たちのプロフィールが貼ってあるんですけど、
プロフィール貼って
る、貼ってあるんですよ。なんか職員紹介みたいな感じで、はい、で大体なんかね、それなりにスポーツやってきた人ばかりですよ、はい、まあでもなぜここに就職するみたいな思いますよね。残念ですよね。だから逆にそのもし沖縄にそのプロ野球の球団ができたとすれば、はい、雇用どうしてもいいし、そもそも野球場がほら綺麗な球場いっぱいある。沖縄セルラスタジアムなんかめちゃめちゃ綺麗じゃないですか。
はい、最近、ね、
あれはドームなんですか。
ドームではないです。
半ドーム、
はい、
要は屋根があるわけ。
そうですね。屋根はないです。
ないんですか、
はい、上は空いてる
か。内野席だけですか。
だ、まあ、すみません、僕も行ったことないのでだったと思います。
多分内野席だけです、
はい、
あれめちゃめちゃ綺麗な球場じゃないですか、はい、あそこをプロで常設で使ってもおかしくないですか。
そうです。これはだから、うん、ここができてもうプロができる球場で、例えば学校職員とかでオフシーズンというかもう空いてるところに借りてやったりとかできるんですよ。
ですよね。
一般の人が。だからそれでもうなんかやっぱ野球好きな人たちはプロと同じ環境というかその場所でできるっていうの
がすご
い嬉しい。
で、本当に立派な野球場が村々にあって、でそこでなんかまあ職員として働いてるね、若いあんちゃんとお兄ちゃんお姉ちゃんが結構いいスポーツ力持ってたりするんですよね、あれ。もったいないなと思って。だからなんかプロスポーツの球団が沖縄に増えれば雇用も生まれるし。
そうですね。
野球だったらそもそも沖縄人強いんで結構面白いんじゃないかなっていうのはあったりとかして、あともう一つはそんだけほらキャンプでみんな来るんで、ウィンターリーグ沖縄でやればいいじゃん。
ですよね。
わざわざそうハワイとか行く必要はないわけですよ、うん、オフシーズンに例えば11月の末ぐらいから、はい、その2月のオープン戦始まる前まで3ヶ月あるでしょ、はい、沖縄でそのウィンターリーグやればいいな。なんでかというと球場が立派な球場いっぱいあるもん。
やっぱり割合多いですよね。
多い多い。本格的な球場ですよみんな、はい、あれプロ仕様のみんな球場じゃないですか、はい、あれ見たら。であの嘉手納球場なんかもすんごい綺麗なんですよ、はい、そこで草野球やってるんですよね。
そうですね。
もったいないよって思うんですよ。
この
スタンドもあるしね、ちゃんとあれ。
これの良さがどこまで実際地元の人たちが感じてるのか。
あんなのね、東京だったらありえないですよ。みんな河川敷でやるんですよ、球場なくて。
ですね。もう全然 その少年野球レベルで、うん、やっぱそういったところできるところもあるのです
ごいと思いますよ。だってその一般の球場の脇に区外球場が3つずつあるわけですから、はい、ね。
だからこの地域に一つではないですし、ね、すごいのが一つ で、
そうですよね。
よく子供たちもできるのがいくつかあるとかっていうのが、もう本当に小さいものも含めたらとってもたくさんあります。
そうですよね。だから本当ね、沖縄にぜひね、ちょっとプロ野球球団作ってほしいな。絶対に流行ると思うし。
それはそ、もう本当に言われて、そういえばないっていうのが全部感じ
た。おかしいですよね。
バスケ、ハンドが今、ハンドボール、バスケットボールが今、
サッカーもあります
よね。またね、あったり、サッカーもありますけど、考えたら、
野球が
沖縄でなぜ野球がないん
だ。野球だけがない。これだけ野球
王国なの。これは何か理由があるのか、何なのかですね。
ちょっとね、
やっぱりこの疑問2つですね。
疑問2つですよ、は
い、この球場がないのとなぜ対戦しないの
か。そうそうそう、ほんとね、なんかこの謎はね、解けないなと思って。
野球詳しい人にちょっと探して聞いてみますね、はい、次またネタとしても
、まあ、お願いします、ね、ぜひ。結論から言うと、
はい、
沖縄にプロ野球球団をぜひ、ね、ないのおかしいだろ。
としては野球好きな軽さとしては
ないじゃないですか。
なんでないのっていうのはすごい。
なんでないのって球場が泣きますよね、あんだけ空いてると。
沖縄はなんか施設はあってもその利用としてのものが弱いっていうのはやっぱある感じして、今やっぱりここに行ったら、沖縄に地元に住んでたら、うん、その今言った球場も、うん、そこまで不思議ではないんですよ。もう昔から多いのは
あります
。ただ大きいのとか本当プロ仕様が作ると、なんで作ったんだろうというとか、もしくは地元の人たちがやった、ここで草野球が出て楽しめるっていうぐらいな考え方が多いと思うんですよ。だから本当にもったいないって思うよりも、なんで、まあできたなら楽しみ使おうという考えがあるので。確かにこれは僕はもう全く思ったことなかったですね。
まあね、外から見てるから余計そう思うんでしょうけど、ね、はい、まあちょっとそんな感じでね、お送りしましたけど、はい、まだまだ沖縄謎が深いですよ。またね、来ていろいろダンテ先生に教えてもらいたいなっていう感じがありますね。
もう分かる範囲が狭いですけど、もう
教えてダンテ先生ですよ、
はい、これグーグル先生み
たいな。本当今日はありがとうございました、はい、また、はい、また来ますんで、その時はぜひ、は
い、よろしくお願いします。
お願いします。ありがとうございました、はい、
ありがとうございます。
今回はここまで。次回の配信をお楽しみに。